からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
次世代型 IT 基盤技術、ユビキタスコンピューターの開発というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の深瀬正明先生です。
こんばんは、深瀬正明です。
今週のアシスタントは白石睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、白石睦美です。
先生、今日のお題は、何やら難しい、ユビキタスコンピュータと、なんか噛みそうな名前なんですけど、はい、そういうコンピューターがあるんですか？ユビキタスという名前のコンピューターじゃないわけですね。
今言われて思いましたけどユビキタスっていう言葉はあると、はい、そういうコンピューターはもちろんあります、うん、
はい。
それでユビキタスコンピューターというのは多分私がつけたんじゃないかと。
あ、なるほど。
そういうふうに思っております。
そうすると例えば、パソコンのなんたらかんたらみたいな、そういう名称で商品になっているというものではないということですね。
そうですね、
はい、
ユビキタスに非常に都合のいいコンピューターを自分が開発しているというもので、
はい、
それでこういうタイトルをつけたということですね。
あ、先生ご自分でコンピューターの開発を。
コンピューターというかプロセッサーの開発ですね。まあちょっと難しいですけど、
まあコンピューターとプロセッサーの違いは後でゆっくり説明していただくことにして、先生が、なさってるのは理工学研究科で、電子情報工学。
そうですね、
ご専門。
給料もらってるところはそうです。
給料もらってる、はい、給料以外も何かやってるんですか？
いやいや、他にその兼務っていうのがありまして、それは、はいはい、まあ給料もらってる兼務ともらってない兼務って2つあるんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
いろいろとじゃあそれに近いことを
そうですね、
なさってるわけですね。プロフィール拝見しますと総合情報処理センターという、はい、何やらすごい硬そうなところにいらっしゃるわけなんですけれども、これは本業の方なんですね。
それは兼務です。
あ、これが兼務、はい。まあ、いろいろと、先生のなんかこうコンピューター関係のが、
それからもう一つ兼務がありまして、
はい、
もう一つの方がこの、次世代型 IT 基盤技術開発研究教育研究センター。
一息で言いませんねこれ、
で今日の話は、まあ、これが私 の研究の方ですから、
はい、
まあ、総合情報処理センターは、うん、雑用というか、そういうことですので、それで、こちらを出したということです。
はい。それでですね、そのユビキタスコンピューターという、まあ、名前なんですけれども、このユビキタスというのは一体何を意味してるんですか？うん、
よく聞きますけど、分からないですよね。
そうですね、最近聞きますね。
はい、
辞書的なことを言いますと、ユビキタスっていうのは、紙のようにあまねく存在すると。日本語で言うとそういう意味のラテン語だそうです。
ゴッドですね。
ラテン語では指、
神様みたいな。
そうですね。
なるほど。
でこれをその IT 分野で、使ってるわけ、インフォメーション情報技術の方で、使ってるということです。まあ、別な言い方もありますけども、日本では指きたすという言葉が、使われてます、
はい。ということは、神様のようにどこにでも、至る所に存在するということだと、
コンピューターが存在して、いつでも誰でもそのコンピューターを、はい、インターネットを介して使うことができると、そういう環境のことをユビキタスと、
いつでもどこでも、
どこでも
誰でも
という歌い文句で
なると、まるで生涯学習のテーマのような話になる
なんだか宣伝をしている方がいらっしゃいますが、
いつでもどこでも使えると、これを今の社会情勢、社会の中でイメージすると、我々携帯よく使ってますけど、
そうですね、携帯電話が一番代表例だと思います、うん、私 の研究対象も、うん、その携帯に入れられるようなプロセッサーということでやっております。
なんかね、お風呂に入るときも携帯握って話さない人もいるらしいですからね、
携帯握って入ります、お風呂に
入るんですか？
はい。
でこうやってこうやってってラジオで見えませんけど包帯手に巻いたみたいにしてこう水面に手を上げてとか。
いえいえ、今は防水携帯がありますので、
そうなんですか、
テレビを見たり音楽を聴きながらお風呂に入ります、
うんうん、
何のために風呂に入るんですか？
お風呂、いや、
体を洗うために。体を洗う間暇ですからっていうことですかね。
はい、そうです、
はい。そういういつでもどこでも使える、携帯電話のように使える社会というのが、まあ、言ってみれば指キータース社会ですかね。 ね、そのためのハードっていうかコンピューターということですね。はい、これがなかなか携帯電話以外にもいろいろあるとは思うんですけど、まあ、我々としてイメージしやすいのは一番
携帯。そうですね、それと、まあ、優等生って言いますか、携帯電話は、うん、まあ、もちろんこの声と音ですね、はい、音と今ディスプレイがありますから画像と
写真、
ね、それからメールのテキストと、
うん、
まあ、テキストメディアって、まあ、でもメディアって言いますよね、メディア媒体と。そのマルチメディアを人間とインターフェースするコンピューターなんですよね。です
からもう携帯がコンピューターですか？
ええ、あの中にはコンピューターが、プロセッサーが入ってますから、メモリーも入ってるし、
はい、
ですから、まあ、理想的なマルチメディア機器で、そういうマルチメディアを取り扱うことができるプロセッサーがいろんなところで誰でも持ってるということで、
うん、
まあ、あれはやっぱり一番典型的な、やりやすい開発テーマ、研究テーマになると思います、指揮たすの分野で。
そういえばお財布携帯というのもありますもんね、
そうですね、何でも使える感じがしますね、
時計を忘れても携帯は忘れないって言いますもんね、
そうですね、
お財布も忘れちゃう、
時計をこのプロセッサー代わりにしようっていう開発レベルの話もあることはありますけどね、うん、あと眼鏡にこのカメラをつけて、いろいろつけて、半分ロボット的にウェアラブルコンピューティングって言うんですけど、
この
服を着る
ウェアすることができると、
うんうん、
そういうのもイビキタスの、まあ、一種ですね。
なんだか映画の世界のような話になってきましたね。
もうこれは実際展示場で顔、先生の顔は覚えてるんですけども、それを専門にしてる先生が、そういうこの展示 IT 機器の展示会とか会議とかでよく、うん、確か神戸あたりの先生だったと思うんですけど、はいはい、もういつもそうやって、
うん、
人体実験みたいに
ご自分で、
先生います。
すごいですね、なんか そんなもん身につけてたらおちおち雨に当たったら大変だなと思うんですが、
あ、そうです
ね、気のしすぎですかね。
それはまあ大丈夫なんでしょう
か。大丈夫ですそしてこうまあ、我々先生今おっしゃったウェアラブル、
はい、
いつでも身につけられるようなコンピューター、ちっちゃくて軽くて高性能という状態になってきましたけど、昔からこうだったわけじゃないわけですよね。
携帯がですか？
コンピューター全般です。
そうですね、それこそ私が学生の頃は、まあ、大型コンピューターっていうのがこれが、まあ、日本に少しありまして、
はい、
まあ、化学演算用だと大型コンピューターと言いまして、あと銀行用とかだとなんとかっていう別な言い方してたんですけども、うん、で私が大学院行く頃になってくるとミニコンピューターっていうのができてきたんですよ。ミニコンピューターっていうのは、人の背丈くらいで、まあ、大きさでいうと人が3人くらい寄ったような大きさのミニコンピューター
って
言
ってた。それをミニにと言ってたんですね。
でそれがしばらく続いて今度パーソナルコンピューターとかいうのが出てきて、それと一緒みたいな形でマイコンとか所用は言わない方がいいのかな、マイコン、というのが今度あるメーカーが出して、それが結構広がりましてね、
はい、
でそのうち今度電卓とかが広がってきて、それで結局そういう現象の中でコンピューターが小さくなっていったんですね。
コンピューターが小さくなって、誰でも持てるようになった。
そうですね、
まあ、実際その人3人分でミニコンピューターという時代からするともう、本当に大変な状態だと思うんですけど、
それこそそのミニコンピューターの、出て 2,3 年経った頃に確か東芝です、世界初っていうこのワープロっていうのが出たんですよね。
ワープロ、非常に
人の給料の何倍したかとかいうワードプロセッサーっていうのが東芝で最初に出たんです。それも大きかったですよ、まあ、この机くらいの大きさに、今でいうとこのテレビの大きさが、まあ、横型の大きなテレビが乗るような形の、それがワープ の第一号ですね。
なんかウルトラマンのテレビの時に出てくるそんなレベルですかね。
まあ、正確に言うと日本語のワープロですけども、
ね、あ、日本語ワープロ、
はい、ね、
英文タイプのはもっとあったんですけど、
変換がすごく難しいという話だったんですよね。それ でも
やっとそのくらいの大きさにまとめたということですね。
考えてみるとでも50 ごく最近ですよね。
最近ですね、携帯だって最近だし、インターネット使えるようになったのだって20年経ってないですよね。
そうでしょうね。そうですね、平成5年前後でまだまだ知ってる人は知ってるけど知らない人は全然知らないレベル、ね
ええ、私もはっきり言って繋げなかったです
そうですか、
繋ぐのも技術的にも難しいし、うん、いろんな意味で
確かにね、ええ、今はもう何でしたっけ、光ファイバーをプチッと入れるだけでもインターネットの世界ですよね、ええええ、
そうですね、まあ、それなりに、まあ、世の中が我慢してみんな何ていうかこの約束事をみんなが守ってそうなったわけですけどもね、技術だけじゃなくて
約束
人のやっぱり人の力ですね。人がみんなこの会議、大きな会議みたいなところで、うん、これは守りましょうと、うん、共通の、規約にしましょうということを守るようになったからネットワークがつながったんですよ。
あ、そっか、同じ道具を持ってないと。
そうですね、いやですから道具が違っても、うんうん、話す、まあ、人間でいうと、うん、話す言葉は一つにしましょうと、信号を、うん、同じ信号を使いましょうと、うん、いうことを決めたわけです。
なるほど、ゼロはゼロだよと、
それが大事だということがみんな分かったもんで、うん、勝手なことやってては進まないと世の中が、
うん、これはコンピューターそのものはやっぱり電子計算機というぐらいですから、計算機から始まったんですかね。
そうですね、ただまあ厳密に言いますと計算機っていう言い方は多分正しくないですよね。
うん、
じゃあコンピューターっていうのがどこから来たかってことになりますけども、まあ、歴史的なことを言いますと計算機の始まりのことはエンジンと言ったりマシンと言ったりしたんですよ、
はい、
だからそちらの方が多分分かりやすいと思います。エンジンというのはあることを加速してやると、うん、勢いをつけてやるというのがエンジンですから、
はい、
決して車だけじゃなくて、うん、計算機にも使ったんですよ。アナリティカルエンジンという、うん、名前つけたエンジンがありますし、
うん、
ディファレンスマシンだったかな、マシンとかいうこともありますから、
うん、
そちらの方が多分自動機械と、
うんうん、
でそれはまあ計算にも使えますし、先ほどのワープロにも使えますし、交通制御にも使えますし、洗濯機の回す制御にも使えますし、
ご飯炊くのにももちろん使ってますよね。でも先生、ご飯炊くようなまあコンピューターなんですけど、これ一番最初に何の目的でそういう機械を人間は作ったんですか。
それやっぱり炊飯器の場合ですとこの主婦を助けるためっていうことじゃないですか、
まあ、炊飯器はそうですけど、そもそもそのコンピューターを
全体のコンピューターをの一番最初にコンピューターを作ろうと思ったときに人は何を
目的は何だったんですか。
私が知る限りですね、そのコンピューター、その先ほどのエンジンとかいうことの、
うんうん、
大きな目的の一つは、
うん、
戦争に勝つためと、戦争に勝つためっていうか、
うん、
大砲の弾を当てなければ戦争には勝たないわけですよね。でその弾道計算というのは結構大変なんですね。弾の重さ、
うん、
それからその時の天候によって湿度が違えば摩擦が違うと、それから敵はもちろん動くわけですから、敵の速度と方向と、それから山の高さとかなんかで多分重力とも違ってきますから、そういうファクターを全部入れて、しかもリアルタイムで計算しないといけないと、
はいはいはい、
その計算の要求が大きくて、
うん、
その弾道計算するときの式が、まあ、ちょっと難しい言葉で言いますと微分方程式使って立てるんですけども、
うん、
その微分方程式を非常に高速で解くために計算機が必要だったということで、うん、ケンブリッジの数学の先生でバベジという先生なんですけども、
はい、
この先生が最初に作ったのが今の電子式計算機の、
うん、
始まりだというふうに、まあ、違うという人も少しは言うかもしれませんけど、大方の人はそういうふうに言ってますね。
じゃあ弾が飛ぶのを3日ぐらいかかって計算してたら間に合わないわけですね。
まあ、間に合わないですね、
早く計算せということで、それでその機械にやらせようと、
だそれがその、1800何年か頃の話ですけども、
うん、
まあ、今それなくなりましたけども、第二次大戦が終わって冷戦構造が始まった時に、始まったと同時にか、あるいはもっと直前くらいにアメリカではもうその、ICBM インターコンチネンタルバリスティックミサイルでしたか、 ICBM
大陸間弾道ロケット、
弾道ミサイル、これのやっぱり計算するためにアメリカのこのプリンストン大学とハーバード大学、2つの大学に巨大な予算を与えて、
うん、
計算機の開発をやらせたんですね。 で、そのプリンストンとハーバードの方で、プリンストンの方がノイマン型っていうコンピューターを開発して、うん、ハーバードの方はリスク型っていうのを開発して、うん、これがやっぱりずっとこの、まあ、根本のところは同じなんですけども、はい、やっぱりこの基本的なところで譲り合わないで、うん、しのぎを削ってずっと来てるっていうのが今の状況ですね、う
ん、今もそのまま続いてるんですか？
続いてますね。だから完全にこのハーバード型だ、あるいは完全にプリンストン型だっていうのじゃなくて、うん、今はもう結構いいところを入り混じって
お互いに
そうですね、うんそういう、まあ、流れですね。
なるほど。戦争を肯定するわけではないですけれども、うん、
ええ、ただやっぱり
やっぱり発展するものもあるということなんですね、
ええ、他にももういろんな意味で、まあ、私の一つの見方かもしれませんけども、うん、まあ、いろんな意味でこのソフトウェアの、発展にしてもやっぱり戦争が大きく関わってますね、
はい、
この今、発達したコンピューターで現在いろんなその、まあ、誰でも使えるコンピューター先の、携帯にしろ、あとどういうのがありますかね、自動改札機、
自動改札機のいわゆるこの電子マネーという
あ電子マネー、
IC カードとかも言いますけども、
いろんな電子機器を皆さん持って歩いてる感じですね。
そうですね、あと車乗ってる人はもちろん車の中にそれこそもしかしたら、100個くらいのプロセッサーが入ってるかもしれないですね、
車の中に、
それは文献見れば何個かは分かりますけども、
うん、ということは車ももうほぼ走るコンピューターと言っていいぐらい。
そうですね、うん、だからもしそれこそトラブったらどうするんだっていう、うん、まあ、それはその時 の思想があって、フォルトトレラントとか、今だと気の利いた言葉でですね、ディペンダブルっていう言い方するんですね。
ディペンダブル
っていうのはなんか分かりにくいんですけども、相手にディペンドすることができると、そういう能力を持ったシステムと、
そのディペンドっていうのはどういう意味なんですか？
ディペンドっていうのは、依存するっていう意味ですね、日本語だと。
頼る、
頼ると頼り得るということかもしれないですね。
なるほど。
まあ、いろんなこの、名前をやっぱり最適な名前をつけたいですよね、いろんなことをやるときには。
そうですよね。
で、昔はこのフォールトトレランツとかですね、あとなんか2つ3つあったんですけども、今ちょっと急にどっさりしましたけども、一番いいのが結局残ったのがどうもディペンダブルみたいです。
そういうその中で、まあ、社会がそういうなんていうか、どこでもいつでも使えるような、はい、コンピューター使えるような状態になってくるとですね、一番先に思い出すのはその情報が漏れるとか、いつでもそのニュースではですね、リスト、顧客のリストが漏れたとか、それからひどいのになると政府の情報がどっかに漏れちゃったとか、そういうのがありますけど、これは結局その指揮たす社会の、まあ、いわばデメリット。
それはですね、デメリットというよりも諸刃の刃ということですよね。指揮たす社会というのはいつでもどこでも使えるようにするために、みんながいつ世界中にばらまいてくれということが必要なんですね。
その情報、
IT デバイスを
その機械の
ばらまいてくれなければ、ばらまいてくれないと、やっぱり使い勝手悪いですよね。
まあ、指揮たすにならないわけですよね。
日本のここだけでみんなが使っているというんでは、指揮たすにならないですよね。
昔の公衆電話の状態になっちゃうわけですね。
それで、そうやってこのばらまくと、ばらまくっていうことは、悪いことをする人もいるわけですから、攻撃しやすいと。わざわざその東京とかどっかに行って行かなくても、攻撃したいと思ったら、
その場で
いつでもどこでもまた逆にできてしまう。
指揮たす悪さをすると。なるほど。
まあ、基本的に性善説に立ってる、まあ、基本的にはそのインターネットっていうのはそういうことなんですけど、まあ、それでそれを防ぐために、まあ、人間の気持ちで言うと、セキュリティポリシーとかいう言い方するのがあるんですけども、あと法律だと、まあ、限られたものですけども、個人情報保護法と、ダメですよと、ばらまいちゃダメですよっていうのは法律では決まっていると。で、技術的にはですね、暗号化するっていうことがあるんですね。暗号化するとか、ちょっと違いますけども、電子透かしとか、あとそれから電子認証とか、直接データそのものをこの保護するっていうのは暗号ですね。で、暗号にもこの実はピンからキリまであるんですけども、まあ、そんなとこですかね、技術的なものとしては。
つまりはその、 諸刃の刃なんだけども、まあ、役に立つところが多いので、指揮タスはこれからもどんどん進んでいくであろうと。
それあの 工学っていうか工業って言いますか、工業製品というか、それこあるいは資本主義って言いますかの宿命ですよね。完全にこれがいいんだということはありえないと、で特にあの工業の場合には純粋にこれが一番いいんだとかいうことはないんですよ。人間がそれに関わる人間がこれでいいやと悪い言葉では妥協するというところで、ですからあの時代とか場所によってその最適な会話変わってくるわけですね。
現在は指揮たす社会を進める方向が、まあ、とりあえずベターだろうと、
そうですね、
感じたわけですね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の深瀬正明先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、今指揮たす社会ということで、まあ、指揮たすコンピューターという話になるわけなんですけども、そのコンピューターそもそもですね、どういう仕組みで動いてるのかなって、こう前々から誰かに聞こうと思ってたんですけど、この機会ですから先生、ちょっと優しく教えてください。
どっちの方から説明したらいいかでいろいろ悩むところですけども、
あの機械としてのコンピューターっていうのは、どういう成り立ちになってるんですか。
そうですね、多分こうあの植物的なところから説明した方が分かりやすいかなと今思いまして、
はい、
コンピューターっていうのはあのトランジスタでできてると、まあ、トランジスタ以外のものもありますけども、トランジスタというこの電子デバイス、うん、昔の人は真空管というものがあって、
真空管だと分かりますね、
真空管
分かりますか、
はい、
あの
か
ります真空管にしてもトランジスタにしてもですね、何がいいかっていうと、まああの今この音楽鳴らした時の、あれにはこのアンプというのが使われて、あれはこのアンプっていうのは増幅ですよね、
音を聞く、
あれはアナログ信号を増幅してるわけですね、それにもその昔は真空管使いましたし、今はトランジスタ使ってやってると、でコンピューターではですねもうそのトランジスタが入ってるんですけども、コンピューターにで使うトランジスタはデジタル動作として使うわけですね。でデジタル動作で使うっていうことはそういうこの、電源電圧が、あの0ボルトか、その直流電源の、まあ、コボルトでしたらコボルトと、0ボルトかコボルトと、まあ、単純化してそういう扱い方をするんですね。
つまり電気が通じてるか通じてないか、
そのトランジスタにコボルトがかかれば、あの電流が流れると、
はい、
0ボルトがかかれば電流は流れないと、つまりトランジスタをスイッチとして扱うと、で単なるスイッチじゃなくて本当はそのオンオフを専用する信号がまたあるっていうところがいいところなんですけども、この大きな図体を小さな人がこの制御できるっていう、まあいい面をこの持ってるのがトランジスタなんですけども、まあそこはちょっと細かくなりましたのでここで割愛しまして、
はい、
つまりとにかくスイッチを、トランジスタというスイッチを2つ3つ4つと重ねることによって、コンピューターは出来上がってると、で重ねるっていうか接続するっていいますか回路を作り上げると、でその回路に、まあ、大きく分けますと、回路の役割に2種類ありまして、1つのスイッチでが閉じている開いていると、閉じている状態を1、開いている状態を0、数学の二進数の0と1にすれば、
はい、
メモリーが出来上がると、
おうおうおう、
スイッチが10個集まると、二進数の10桁を記憶するメモリー記憶装置になると、これは分かりやすいと思うんですよ。
なるほどね。
ここまでは多分小学生でも、私もおそらく小学生の頃から分かってた話ではあるんです。
大体イメージできます、はい、
でところがですね、その二進数は表せると、でこれまた、まあ、小学生レベルでも二進数の足し算くらいはできるんですよ、二進数は0と1があって、0たす0は0ですよと、0たす1は1ですよと、今度ちょっと難しくなって1たす1はっていうと、桁上がりして10になりますよと、
普通我々は2と言いますけど、2っていうのは二進数ではないので、
それは二進数じゃないですね。二進数っていうのは2つだけが
0と1しかない、
0と1という2つがあると、まあ、地震数は地割れかというと0から9までですよね。
あ、そうですね。
そういう意味で、まあ、それで、まあ、とにかく二進数の足し算を紙と鉛筆を使っては小学生もできると、
教えてやれば
いいと、教えてやればそうですね、まあ、手を使って教えてそれでですね、
はい、
その、足し算の原理をコンピューターは教えられなくて、というかコンピューター自身が、トランジスタ変える自身がやるわけですよね。
あ、そういうふうに作ってあるわけです
ね、でその作る原理、設計原理が何かっていうところが、先ほどの二進数にも負けず劣らずっていうか、もっとそっちの方が大きいくらいの、理論原理なんですね。
ほう。
でここから一つ一つ説明していくとちょっともう時間が足りなくなりますから、
はい、
パッとちょっと逆の方から、学問というのはトップダウン的ですからちょっと上の方から展開するような形でいきますと、先ほどの二進数と日論理と2つの値の論理、
日論理
2つの値のロジック、
あ、なるほど、2つの値と書いて日と読むんですね。
日論理と、それでその日論理っていうのが結局その、計算の理論なんですね。で日論理もやっぱり2つの値ですから、まあそれは0と1でいいんですよ。ただこの紛らわしいのはこの0と1、日論理の0と1は、二進数の0と1と違うんですけども、我々まあ人間見た目には0と1だから同じで、そのあたりがちょっと人間のずるいとこっていうか、同じだから同じような処理で設計処理ができるのって楽だというところがあるんですね。
なるほど。
それでですね、その日論理っていうのは簡単に言いますと、今日が木曜日でかつ晴れてるならば遊びに行こうと、そのかつとかいうのはいかにも理屈っぽいですよね、ロジックなんですよ、あるいはもう一つ別、あるいはっていうかここでもうロジック使ってしまいましたけども、今日が週末、あるいは、年末ならば休みにしようと、これもあるいはというロジックなんですね。
で
かつというロジックと、あるいはというロジック、あるいはですね、ちょっと紛らわしいですね、もし何々ならば何々しようと、この if と、英語で言うと if ですけども、これもロジックですね。
あ、
こういう代表的なロジック、これを、記号化演算化するんですよ、
コンピューターに分かるように、
and という、ロジックを実行する回路はどんなものかと、これは結構簡単でして、先ほどのスイッチなんですけども、スイッチを2つ持ってきて、小学校中学校でこの乾電池を並べる時の直列接続、
はいはい、
スイッチを直列につなぐと、アンドになるんですよ。
両方
1番目のスイッチが閉じていて、かつ2番目のスイッチが閉じてるならば、そのスイッチ回路は閉じていると、
電気が流れる、
電気が流れる、
はいはいはい、
これ分かりやすい、
分かりますね、
分かりますね、
どっちか片方が開いてたら、
電気が流れない、直列だと流れないですね、
並列接続にしますと、これは 何なのかな、
または、
またはですね、上のスイッチが閉じている、または下のスイッチが閉じているならば電気が流れる、
そうですね、はい、どっちか片方だけでも OK、
片方がつながってれば OK っていうことですね、
まあ、日本語ではいろんな言い方できますけども、まあ、そんなところで、いわゆるこのとにかくまとめますと、ロジックを、スイッチの回路に反映させることができると、でロジックっていうのは今言ったように要するに、まあ、綺麗な日本語なんですね、ですからプロセッサーを、ここでプロセッサーに話戻しますけども、まあ、極論言いますと、二進数の足し算をする回路を今言ったロジックで表現することができますよね、2つの入力があって、1つ目の入力が0で、かつ2番目の入力が0ならば0であるということを全部網羅して書くことができると、そのロジックを今度別な言い方で、専門用語にありますけども、命題というんですね、命題
、
でその命題の固めたものが命題論理ということで、その命題論理の特殊なものが日論理で、これはまあ綺麗な形で理論ができますから、そうするとそれで要するにコンピューターの設計理論が出来上がるということなんですね、
なんだかすごく最初は単純なものがあって、それをたくさんつなげていくと、そういう大きいプロセッサーができる、
単純なものをつなげるといいますか、繰り返し使うといいますか、複雑にこの組み上げていくと、一つ一つは単純で、出来上がった時には人知の及ばざるシステムになってるっていうのがコンピューターですよね、
でその一つ一つは 正しいか正しくないかっていう2つ の,
そうです
あの面しかないと、あの灰色とか、そういうのは全くないわけ
で、
白か黒か、いや
それでですね、あの実際この先ほどの携帯にしても灰色もあれば、うん、カラーもありますよね、はいはい、それはですね、あのスイッチをいっぱい並べて使うわけですね。スイッチあの一番暗い状、真っ黒な状態は、うん、スイッチ実行が全部、開いていると、
うん、
で真っ白な状態はスイッチ全部が全部閉じていると、
うん、
じゃあ灰色はそうすると適当にこの
半分半分ぐらいに開いてると、ああなるほど、複雑なことをしようとすればするほどその細かいものがたくさん必要になっていくっていうことなんですね。
ですからその、まあ、いわゆるこの色の濃淡、
うん、
白黒の濃淡を三原色に全部当てはめれば、
うん、
自然色天然色が表現できると。
なるほど、
実際そうやってるわけですね。
すごい膨大、例えばあのカラー写真なんていうのは膨大な量の情報が入ってるってことですね。
だから一つ一つ計算しようと思えばできるわけですね、うん、あのよく多分あのデジカメなんか皆さん買ったりすると、
はいはい、
画素数が100万個とか出てると思いますけどもその一つの、画素の中にやっぱり3色ある、うん、あるわけなので、
うん、
でその3色のうちの1色が先ほど言った10ビットで割り当えられてるとすれば、
うん、
10ビットかける3かける100万個で、
うん、
情報量が計算できる、
計算ちょっと、ね、単純にはできないですけども、
たまに私はあの講義で試験出したりしますけども
、まあ、指で数えられないぐらい、あるので指揮足すというのとはちょっと違うわけですね。
いいこと、
ということでその膨大な例えばその、1メガピクセルのカメラの情報がめちゃくちゃ膨大ですよね、
はい、
それを今のコンピューターは処理しちゃうわけですね、
処理しますね。
すごい頭がいいかどうかっていうのはまた別問題として早いんですね、早いわけですね、
だからそういうこの人間が指揮たすとやっぱり人間とコンピューターの、コミュニケーションというかつながりですから、
うん、
人間が分かるのはいわゆるマルチメディアの情報なんですね、だからそういうこの膨大な、うん、あの天然色の画素にしても膨大な情報をコンピューターが取りやすあの処理できなければ指揮たすにはならないですね。で今そういう技術がもう出来上がってるから指揮たすの、まあ、指揮たす社会の始まりに入りつつあると、
まだ始まりなんですね。
この状態で始まりですか。
いや私はもう不満だらけで
そうですか、
だから研究できる開発の余地があるんですけど、
じゃあやっぱり映画の世界がこれからやってくる、というふうに考えていいんでしょうか。
だって携帯電話私にしても充電するのに何回もやらないといけないでしょう、うん、あの出張で行ったりしてあの充電できながらと、あれやっぱり血管の一つですよね。
血管の一つ、
電力をいっぱい使うようになってるから、
あの状態でもまだいっぱい使ってるんですか先生。
それはあの業界にしても我々 の, あの、研究とかにしても大きな問題の一つですね。もっともこの携帯が電気使うっていうのはプロセッサーだけの責任じゃなくて、
うん、
こうやってディスプレイっていうのはすごく、しかもまあけなすようですけども液晶を使ってますよね、
はいはい、
液晶っていうのは自分が光ることできないんですよ、
バックライトを当
ててですね、そうですね、これで電気使いますよね、だからプロセッサーだけの責任じゃないですけども、
うん、
まあお前だお前だっていう世界でもないので、
うん、
自分がやれる分野はここだっていうことで、まあ、プロセッサープロセッサーでこの電力を省電力化しましょうと、
うん
まあ、今エコにもつながりますね。
ディスプレイは何でしたっけ、 EL でしたっけ、
有機 EL っていうのが私は、まあ、自分が直接タッチはしてませんけども、
うんうん、
原理的には有機 EL ってエレクトロルミネッセンスですから、
うんうん、
電気の力で発光すると、
うん、
自分が発光すると、
う
ん、あれはなんかいいと思いますけどね、
うん、そうやって、どんどんその電気を食わなくする、最終的にはそんなに給電しなくても使える、
にしたいなと、ところがあの指揮たすって先ほど言ったように機能的にもまだまだ不十分ですから、
うん、
機能を追加するとやっぱり電力食うんですよ。だからやっぱりトータルとしては機能が増えつつ電力がなかなか減らないと、
うん、
むしろ少しずつ増えていってるような状況ですね、
うん、
で携帯の場合にはじゃあ何を犠牲にするかっていうと速度を犠牲にするんですよ。
速度、はい、
あの動作スピード、あのパソ少し知ってる人だとあるいは自分の金で買った人だったら分かると思うんですけども、
うん、
パソコンがですねあの クロックスピードっていうのが一つのこの性能の一つなんです
けど、カタログに載ってますね。
載ってますね、うんうん、あのメモリーサイズがいくら で、うんうん、でクロックスピードがいくらでと、うん、で大体今ギガヘルツっていうスピードなんですけども、はい、これがですねパソコンはギガヘルツっていう、ギガっていうのはちょっと難しい言葉で10の9乗っていうことなんですけども、
10の9乗
ビリオンっていうかな、
10兆ですね、
それでですね携帯電話のクロックスピードはメガヘルツなんですよ、
100万
100メガヘルツとか200メガヘルツっていうことで、
ま
あ、1桁スピードが低いんですよ、
はい、
でクロックスピード、このクロックは電力に関係するんですね、これは難しいっていうかあのちょっと、はい、あの専門の計算があるんですけども、うん、先ほどのトランジスタの性質によるんですけどもね、うん、ですからそのここでもあのトレードオフって二律背反で、あの電力を減らすとスピードも落ちちゃうと、本当は、うん、あの携帯使う人は電力が減ってスピードが速い方がいいんですけども、
う
ん、
ね、
両方手に入れることはできないと、
うん、
でしょうがないから、うん、あの動作スピードを落としてると、これはずっと落とさざるを得ないんですね。
してみれば、まあ、パソコンはどっちかというと熱がすごいですもんね。
あれもちょっと限界ですよね。
なんかあの冬寒い時はあのパソコンに手当てて可視化テレビを温めてるっていうのが現状ですけどね。
で、まあ、あれが原因で故障してるんじゃないかと思うことが時々ありますよね。
なるほどね、
あの電圧を上げるとスピードが速くなるんですよね、画面の動くスピードが。だからちょっとだけ自分で操作して電圧を上げちゃったりするんですけど、
あのそれはあの壊れる原因になります。
壊れる原因になっちゃうんですね。
昔あのナイフよくあのたまに例えて言う人がいたんですけども、うん、この電子回路の動作と、昔この今最近なくなりましたけど、あのむき出しのナイフスイッチってのありましたよね。よくご存じないですかね。
映画でこうバチンと落とすやつですね、はい、
あれは早くこの入れたり切ったりするには力いりますよね。バッと。
そうですよね。
あの力の弱い人がやると、パワーのない人がやると動作が遅いんです、
う
ん、
はい、
あんなもんですね。例え
イメージとしては、
やっぱり世の中人間の世界、何でもあの いろんなことをやろうと欲張って仕事をやろうとすると力はいると、うん、早くやろうとするとあのエネルギーがいると、
エネルギーがまた熱に変わっちゃったりする、ということなんですね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の深瀬正明先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
今までお話を伺ってきた、
はい、
中身はなんかもうすごい硬い難しい話かなと思ったら、意外に分かりやすいお話だったんですけども、先生ご自身はですね、
はい、
大学でも こんな調子で勉強していらっしゃるんですか？
そうですね、まさに熱中しているのはこの分野ですね、
はあ、これは例えば学生時代からあるいは子どもの頃から大好きな分野だったということなんでしょうか？
まあ、3割程度ですかね。
3割ですか？
昔に戻りますと、まあ、こういうあの研究生活というか社会の入り口は大学に、どこの大学というか、どういうそれこそ文系か理系かというところですけども、
うん、
まあ、我々子供の頃はあの手に職持つっていうようなことで、
はい、
でも自分の頭の中ではもう最初から工業というか工学というか思ってて、
うん、
それで私の頃あの、年代というか人で言いますと、ご存知だかどうだか、あの江崎レオナさんあたりが頭脳流出っていうことで、
はい、
あの頃はまだあのノーベル賞取ってなくてですね、ただ高校でこんな人がいるんだよみたいなことをあってて、
うん、
それから世の中の電子工学っていうのは今と違って、あの、まあ、理系離れとかいうこともないし、
うん、
あの情報離れっていうこともないし、まあ、電子工学他もあるんですけども、
うん、
私はそこでその電子工学で半導体工学の方に興味を持って、
うん、
まあ、年でいうとそれで大学ドクター終わって、助手成り立ての頃までは半導体でずっと暮らしてきてて、それでそのただですね、あの半導体のこのまあ論文書いたりする時の研究手段というか、あの頃では多分あの学生でコンピューター、あの大型コンピューター使ってるっていう学生はそんなになかったと思うんですけど、私はそういう手段だったんですね。それでそのコンピューターを使ってましたから、ただコンピューターは本当は嫌いだったんですよ。
嫌いです
っていうか、やっぱり周りの人使ってないわけなので、
うん、
まあ考えが浅はかだったっていうか、他の人と同じことあの、半導体そのものをやりたいと思ってたんだけども、
うんうんうん、
だ今になってみると残念だったんですよね。 あれやってれば本当にもう最先端だったんですけどまあそんなことで、ええ、あのまあ、そのうち今度あの勤めて給料もらわないといけないということになって、この給料、ええ、給料もらうとなると、はい、まあ、会社の場合も何々かっていうのがあるように、大学にも何々学部の何々学科の、うん、それで学科の中に、まあ、どういうこの狭い分野を研究するかっていうことがやっぱりこの看板で掲げられてますよね、うん、あの講座とかいう名前、はいはい、専攻とかいう名前しますけども、それでそうするとやっぱりそれに合わないとポストが得られないっていうことがあって、でそれで自分の興味とあるポストをやっぱりすり合わせるようにして、それからあとそれをやってる先生の人柄とかもあって巡り巡って、まあ、弘前に来て、それで弘前ではですね、あの私赴任した時には理学部に赴任してたんですけども、情報処理なんだったかな、情報処理なんとかっていう、講座だったんですね。そうすると私はもともとさっき言いましたようにあの半導体やってたんですけども、情報処理と結びつけるとなるとやっぱりコンピューターだと、で学生の頃はコンピューターの動作原理もほとんど知らなかったんですけども、まあ、ですからこっちに来てから、弘前に来てから、まあ、あの講義をしつつ自分で必死になって独学してやってたと、で今度それだけで進むかというと、それだけじゃやっぱり、今それからあの、改革なんとかかんとかだで、まあ、自分でそれこそあの極端な話、大学にもこの金が減ってきて、大学でもこれは公然と言われてるわけですけども、自分の研究費は自分で稼げと、あの予算獲得しろと、はいはい、いうことになってきてて、そうなると単に勉強した単に研究したじゃ済まないんですよね。人が金をくれる、これはいいと、だから金をやるという研究テーマを選ばないといけないんですね。
具体的にはその会社が要望する方向とか、
そうですね、あるいはあの政府であの狙っているようなのとか、はいはい、で私はそんなこの大それたことにはならないんですけどもやっぱり、研究活動っていうか日々のこの暮らしのこの目標としては、頭の中にはそれを置かないといけないと、それともう一つちょっと話変わってくるっていうか、ただですね、工業の分野なわけで世の中の役に立つこと、これ別な言葉で言うと金儲けにつながることというのじゃないといけないんですよね。そうすると金儲けっていうか、じゃあ、この工業製品あるいは工学の開発っていうのはどういう流れ、どういう原理で動いているかっていうと、まあ、一言で言うと市場原理なんですね、市場原理で動いていると。ですからまあ、理学のようにですね、純粋に心理とかいうことを追求してても、あの工学の分野ではさっき言ったこの予算はつかないんですよ。世の中が求めているものに貢献する研究につくんですね。
ということは先生 の、 研究されている分野っていうのは、いわば即効性のあるというか、
そうですね、
即戦力になる分野を研究していらっしゃると、ということで、
なかなか、だから私自身本当はもう定年間近だから今更もうテーマの変更もできないんですけども本当は悪いテーマを選んだなと思いますね。っていうのは、この指揮す関係とかもそうですけども、プロセッサーの開発も日本でもこの一流のメーカーがそれこそ何百人単位で、研究してるわけです。そうですね、弘前の大学で学生相手に、まあ、せいぜい所帯として10人程度で太刀打ちできるかと言ったら、これはまともな話太刀打ちできないんですよ。かといって先ほど言ったように、この世の中のに通じることをやるためには原理原則を言っただけ、言って成果を論文に出しただけではこれまた認められないんですよ。ですからやっぱり少ないながらも一つピカッと光るものをやらないとダメなので、なかなか楽ではないです。
ピカッと光るやつで、ええ、今この場で、教えてもらえるようなものってのはありますか？
よく聞いてくれましたというかよくグッドクエスチョンとか掛け声がかかるんですけども、私の場合はですね、この、まあ、指揮す関係で、でですね、まあ、一言で言うとすごく小さくて強力なプロセッサーを作りましょうと、イメージで言いますと、IC タグ、あるいは IC チップと言いますかね、まあ、バーコードの代わりとによく比較されるんですけども、一つ一つの製品とか道路にばらまいて埋め込んで、使うと、あれは使うというのはこのコンピューターの言葉で言うとこのメモリー、データを埋め込んだものをばらまいているわけですけども、逆に言うと 埋め込まれている情報はデータだけで、うん、プログラム情報処理をする機能は備わってないんですね、はい、で、ですからその程度の大きさの中に強力なコンピュータープロセッサーを入れる研究をやってると、うん、まあだいぶ乱暴な言い方ですけども、うん、まあでも当たらずと言えず遠からずということで私はそれを研究してるんですね。
これはもうメーカーさんが引き合いあるぐらいのレベルにはなってるんですか？
正直な話2回今まで2回間違いなく引き合いはありました。どういう形でって言いますか、まあ、東京方面ですけども展示会に出かけていきまして、その展示場で私の成果を発表するんですね、うん、そうしたときに2回間違いなくありました。1回はですね 7,8 人が大学に来てくれて聞くと、それからもう1回はその場所で電話のやり取りしてやることはやりました。あ、もうこんな時間ですか。ちょっとかなり尻切れとんぼですけども今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の深瀬正明先生に次世代型 IT 基盤技術ユビキタスコンピュータの開発というお話をしていただきました。アシスタントは白石睦美さんでした。お話が途中っぽいんですがこの先は内緒ということでお願いします。いつでもどこでもユビキタス、この先どんどん進むというのはなかなか楽しみですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。そしてもう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回。